マイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが、笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。これを収録している今日はですね、とてもいいお天気で日差しが暖かいです。気持ちが良くてまさに秋晴れですね。さっき娘の自転車を借りて出かけてきたんですけど、通りに出ると紅葉した街路樹の葉っぱが車道の脇や歩道に降り積もっていて、秋が深まっている感じがします。皆様のところはいかがでしょうか。さて、秋といえば食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋、いろいろありますね。やはり食欲の秋ですかね。真っ先に言ってしまいましたが、我が家の中二の長女が近頃食欲の秋すごいんです。まあ秋になる前からそうだったかもなんですけど、中学生になると女子も食べますよね。まあ私もそうでした。今回はそういったお話からフリートークをしていきたいと思います。そして第3木曜日のコーナーは夏ラジです。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2010年11月第3週ビバマイスタイル。学生くらいになると食欲が半端ないですよね。女子でも食べますよね。まあ、私自身もそうだったんですが、まあ、中学2年生の長女は部活もスポーツをしているせいか食欲が半端ないです。それで学校から帰ってきて夕食までの間にですね、冷蔵庫に入っているものですぐ食べられるもの、これを次々と食べていきますね。まあまずチーズでしょ、ヨーグルト、梅干しなんか食べてますね。我が家の冷蔵庫は結構ガラガラで、できた料理が残って入っているっていうことはあんまりないんですね。だから袋から開けてポンと口に入れられるようなもの、そんなものばかり長女は食べるんですけれど、彼女自身は練り物が苦手なので、あずま揚げやカニカマなんかは無事に残っているっていう、そんな感じです。でそこでですね、我が家は全員チョコレートが好きなんですね。大抵夫がチョコレートを買ってきて冷蔵庫に入れておくんですけど、アルファベットチョコレートみたいにですね、大袋にいくつもチョコレートが入っている、そんなのがよく冷蔵庫に入ってます。で次女と私はそのチョコレートをちょこちょこっと食べているんですけど、まあ、長女にかかると容赦なく遠慮なくですね、食べていくわけなんですよ。で夫が会社から帰ってくると、俺が買ってきたのにもうないのかというわけですね。で次女と私はまだ全然あったよって言うんですけど、まあ長女がすべて食べてしまったっていうようなことが度重なってたために、我が家ではチョコレート戦争が勃発しました。あ、この戦争は、潜る争いですね、潜す争いですね。あまりにも長女が容赦なくチョコレートを食べているんで、夫の取った手段というのが、買ってきたチョコレートを野菜室の野菜の下に潜して隠しておくっていうこと。大人げないですね。でもそこまでしたくなるくらい長女の食べ方がもう容赦ないっていうのもあります。で次女と私はその隠してある場所を知っているので 野菜を溶かして、そこからチョコレートをちょこっと出して食べてるんですね。で、長女の分は私がカバンの中に少し忍ばせて、あーチョコが食べたいなーなんて言うと、さも私が職場からもらってきたのをお裾分けするかのように、あるよって言って渡してあげてるんです。長女だけが冷えたチョコレートを食べれないっていうかわいそうな我が家です。で、この話を近所の方にしましたら、そこのお家でも中学2年生とあと小学校6年生の女の子がいるんですね。で、お母さんとお父さんがいるんですが、うちもそうしてるよって言うんですよ。え、やっぱり中学生って食欲すごいからそんな風に隠してるのって言ったら、そうじゃなくて、旦那さんが何でも食べてしまうので旦那さんに食べられないように隠しておくって言うんですよ。そのうちではですね、アイスクリームやチョコレートなんかは冷凍庫に隠してあるって言うんですね。で、その奥さんと2人の娘さんはその冷凍庫から好きな時チョコやアイスを出して食べているんですけど、旦那さんには見つからない。冷凍庫なんかに入れててよく見つからないね、アイスなんて見つかりそうなのにって思ったら、そのアイスはちょっと色のついたビニール袋ありますよね。そういったものにさも肉や魚が冷凍して入っているんだよっていう雰囲気で入れてあるんだそうですよ。未だに見つかったことがないそうです。これをお聞きの皆さんも、もしかして冷凍庫や野菜室の中にちょっとした何か美味しいものが隠してあるかもしれないですので、ちょっと見てみてはいかがでしょうか。そんなことないか。木曜日のコーナーは夏ラジです。このコーナーは次女の夏と一緒にネットラジオということで、私トミーの子育て奮闘記、育児スタイルをご紹介していきたいと思います。
こんにちは、夏です。よろしくお願いします。
今回は樹脂粘土を使ってクリスマスツリーの飾りを作るという企画に参加してきました。夏は何を作ったんだっけ？
オレンジ色のウサギと、うん、クリスマスツリー。
お母さんもオレンジ色だけど、クマを作ったのね。クマの胸にリボンつけてたんだけど、あんまり上手にいかなくて、夏に作り直してもらったんだよね。
うん。それではその音声をお聞きください。
いいじゃない、それ可愛いね、ママの。
クマのリボンも可愛い。
クマのリボンね、なんかすごいだね。すごいなっていうかね、ブッキーまるだ
し、よくあるよ、なんか
ある。
クマはやっぱりリボンよね。
蝶ネクタイだよ、蝶ネクタイ。
そうよ、やっぱり
クマくんの。
ここにさ、ちょっとチュロって、
うん、何したらいいと思う？
こう結んでキュッてやってさ、ここに出るじゃん。
作ってくれる。その下の部分でしょ、リボンのね。
作できる、できる。
いいよ、
お願い。
ハサミも使って。
そう
ほら、
ハサミどうぞ、ね、私これ精一杯だよ。
これ精一杯。私簡単にキュッてやればおーみたいな。
じゃあやってください、これ作って。
いいね、娘と二人で。
ぜひ、ぜひお母さん助けてもらえたら。ぜひ。
何年生ですか？
4年生です。
すっごい器用だね。
お、ありがとう。
すごい器用だね。
ありがとう。
すごいわ。
もらっていい？
ありがとう。あとで何する？何を
これに。すごい、これ
首にもこれも作った。
すごいわ。
これちょっとあれですね、これ。
この部分作ればいい
か。そうなの、なんかもうさ、
すごい技ですね。
すごいね。
頭上げて
ハサミで。
器用だね。
ちょっと意外なんだけど。意外なパ
ソコン絵描いてるかもしれない。
先生に入りな
さい。弟子に入りなさ
い。
入れていただきなさい。
スピーチくる。
お母さんのこれじゃちょっと
夏 つが作ったリボン皆さんに褒めてもらってたね。
うん、
先生に三番弟子にって言われたよ。
知ってもらう。
周りの皆さんの作品もすごく素敵だったよね。
うん、とっても素敵です。なんか雪見大福みたいな雪だるまも
あったね。なんか美味しそうだったよね。
あとカワセミとか
あったいろんな色使ってすごく立体だったもんね。
写真見ながら作ってたよね。
本当。いやそんなとこチェックしてたんだ。あと立体になってたクマちゃんとか作ってる人いたよね。
可愛かった。
すごく可愛かったね。でまたねすごく和気あいあいとした雰囲気で楽しくおしゃべりしながら作ってたんだけど、その間夏は一生懸命お母さんのクマのリボンを作ったり自分の作品を作ったりしてたよね。
お母さんの作ったクマで盛り上がってたよね。
うん、
その音声をどうぞ。はい、リボンは私が作ったんだよ。ありがとう。
一応置いて
る。あ、もうね、子供に作ってもらった。
どうだったの？
これ、お母さん貼るだけって。もう、これも伸ばして作って。
外注、外注出した。
外注出してね。お母さん貼るだけっていう。貼るのもままなら
ない。ままならない。
ママだけに。
ほら、どんどんできるよ。
ママだけに。順序やられちゃったね。一歩取られちゃいましたね。
すいません、取っちゃいました。
言わないように、くれぐれも要注意。寒い風が吹くと言われてるんだけ
ど大変だ。
真夏にはぜひ必要な準備。クーラー代わりに
節約節約節約。エコだ
よ。きつかったらね、また元に戻して一回やり直すとね、粘土が生き返るんだけど、どうする？何する予定？いいの？
これお母さんです。お母さん何
したいの？これで
夏耳いいですか？これで。すんごい情けない感じだったけど、いやもう最高にこの大きい加減が。
いや、ね、自分で言ってはいたけど
でしょ。本当になんかほとんど私
親子で楽しめるから
いいよね。
でも楽しむ意味が微妙に違う。で楽し
んで全然言ってくれる
よね。足したって言って足手まといです。あ、きっぱり言えばきっぱり言えば作業の足手まといになってる。多分これで弟子280番目ぐらいに格下げになったと思う。でも300番台
かつて見た
けど最高のライティングを見ながら
かつていませんか？ここまでの武器っちゃはいませんっていう。
あのアイコンにしようと思います。
しかも娘
娘作のリボン。自分が
本作は娘
娘はリボンです。
どこ一体作ったのって言われて。ど
こ？これ熊だよ。こうな
っちゃう。熊と呼んでもいいです。熊ですけど。
鼻がね、もうなん
かね。クリスマスツリー
できてきて。
おお、で頑張って。
コアラって言われたらコアラ。
コアラでもいいです。はい。あの名前はね、熊なんですけどね。刺されてる。いやもうこのリボンがあるだけでもうちょっとね、
もういい
アイコンに載せられるかなっていう。いやいや、
お母さんが不器用だったばっかりに結局夏頼みだったもんね。でも夏のおかげで武骨ながらも愛くるしいクマちゃんができました。アイコンにもなったしね。ありがとう。楽しかった？楽しい時間を過ごすことができました。先生はじめご一緒してくださった皆さんもありがとうございます。夏もありがとうね。
うん、
また会ったら行きたい？
うん、行きたい。
女子粘土で作品作るのはどう？
面白かった。
面白かった。
どんなところが？そんなに手が、手に粘土がつかなかったから、紙粘土とはちょっと違って、ちょっとやりやすかった。
やりやすかった。今度また行ったらどんなの作ってみたい？
その季節によるかな。
そう、季節のものなんだね。
季節のものなんだね。
じゃあまたそんな企画があったら行ってみましょう。やっぱり手作りするのっていいよね。
ね、
楽しいよね。かっこ悪いクマちゃんでも可愛いでしょ。
コアラみたいなクマで、
ね、あ、はい。最後に言われた。というわけで今回はお母さんが情けない感じでしたが、以上
夏ラジのコーナーでした。
今回は我が家で起きている、そして近所にも同じように起きているらしいチョコレート戦争のお話と、あと第3木曜日のコーナー夏ラジをお届けいたしました。子供の方に付き合うというより自分の方に子供を付き合わせているっていうのが私の育児スタイルということでしょうか。合わせて私の指先の不器用さを披露してしまいました。最初に不器用だってお伝えしていたんですけれどね、謙遜だと思ったって言われたんですけど、無駄な謙遜はいたしませんのよ。ここで最後にお知らせです。来週お届けします第4木曜日のコーナー、こだわってマイスタイル自分を叫ぼうでは、リスナーの皆様からのメールを大募集しております。テーマは2つ、あなたの好きなものとその理由、皆様の好きなもの何でもいいです、集めているもの、お気に入りのもの、愛用しているものなど、そんなあなたのフェイバレイトなスイングスを好きな理由と一緒に教えてください。そして人から見たらどうでもいいのに自分はこだわっちゃうこと、私は調味料にこだわったりしますね。そんなに料理が得意でもないのにそここだわるかって感じですけど、入れる順番とか使うものとかですね。あ、またなんか食の話に行きますね。いろいろでいいです。あなたの好きなものとその理由、そして人から見たらどうでもいいのに自分はこだわっちゃうこと、メールを出してみようかなと思われる方いらっしゃいましたら、サイトの右側にあります投稿フォームよりどしどしとご投稿くださいね。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ピパマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、自分不器用ですからな、トミーでした。高倉健さんパクっちゃった。じゃあ不器用でもいい、たくましく育ちましたな、トミーでした。自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。